トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は2022今年の射水はとして、去年11月に4期目の任期についた射水市の夏野元市長に伺います。射水市は4月から始まる新年度、県内自治体では初という市の公共施設全体の維持管理を一括して民間に業務委託する準備を進めていて、その動向が注目されています。そしてこれからの課題としては、クロスベイ新港が核になったベイエリアを中心とした観光拠点のブラッシュアップなどが挙げられるかと思います。こうした今年の射水、そしてこれからの射水について夏野市長に聞いています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、 JA 射水の道の駅カモンパーク新港、八島倉庫の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
富山県のど真ん中にある道の駅カモンパーク新港、白エビ、紅ズワイガニなどご当地グルメと美味しいお土産がいっぱい。冬季限定カニカニ尽くしのカニ御膳は人気ナンバーワン。富山の冬の味覚を味わうなら道の駅カモンパーク新港へ、カモン。顧客満足を追い求め、変化を恐れない。創業129年目の八島倉庫は、感動あふれる物流の達人を目指します。私たちがお預かりするのはお客様の未来と安心です。射水市の八島倉庫。
トップインタビュー、いいね富山。今日は2022今年の射水はとして、射水市の夏野元市長に伺います。公共施設全体の維持管理の一括民間業務委託、そして市民からの提案を受け一緒に事業に取り組もうという公募提案型市民共同事業など、少しずつ明らかになっている新年度の事業、そのための予算編成は、新しい年を迎えての思いとともに夏野市長です。
新年を迎えまして、夏野市長から皆さんへ、
はい、昨年11月に4期目の任期をスタートさせていただいて、初めての新年を迎えているというところです。今年もしっかり市民の幸せの実現のために、また市政の発展のために頑張っていきたいというふうに思っています。
さて、当面の重要課題はですね、新年度予算だと思います。編成方針など、
はい、新年度予算につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策しっかりと取り組みながら、ポストコロナの時代に向けて、スタートしていく事業を重点的に行っていこうという思いで、次の時代へつなぐ成長実現特別枠を設けさせていただきました。具体的には、DX デジタルトランスフォーメーションの推進でありましたり、グリーン社会の実現、また地域コミュニティの維持再生に関係するような事業であったり、やはり水市が力を入れてきている安心して子どもを産み育てられる、こういった事業など、これからの時代を見据えて力を入れていくぞという、そういったところの一歩につながるような事業の提案を受け付けたところです。厳しい中でも取り組むべき施策事業につきましては、しっかりと予算をつけていくように取り組んでいるところです。
その事業で今年注目される一つがですね、去年からの募集を始めてきたですね、公募提案型市民共同事業ですか。
はい、令和4年度につきましては持続可能なまちづくりに向けてというテーマをご設定させていただいて募集を行わさせていただきました。で、2月にプレゼンステーションしていただいて審査をすることになっています。新たな視点からの取り組みであったり創意工夫、こういったような内容の提案を聞かせていただきまして、行政と一緒に取り組んでいきながら魅力あふれる射水市の実現につなげていければなというふうに思っています。
それからもう一つ今年注目です。水道業務に続きですね、県内自治体これ初になりますかね、公共施設全体の維持管理の一括民間業務委託。
はい、分かりやすく言いますと、今現在それぞれの公共施設、市が保有している施設につきましてはそれぞれの担当課が維持管理を行っております。例えば修繕が必要な場合においてもそれぞれの担当課の中で契約をして修繕をしていただいている。例えば時期が違うと同じ修繕の仕事を違う部署から発注を受けるという形になりますので、同じ時期にできれば非常に効率的にできるのにという、こういったケースもおそらく今まであったんだろうというふうに思っています。またそういったデータを一元的に管理をする、こういったことを行うことで今後例えば民間の方々の活力を導入するという場合においてもこういう状況ですよというデータをお示しすることができるということは民間の協力パートナーになろうという方々にとっても大きな資料になるのではないかなというふうに思っています。北陸初のモデルということもありますので、はい、しっかり取り組んでいければなというふうに思っております。
それから今年はですね、5月に市のフットボールセンターをオープンしますね。
はい、人工芝のコートが2面、あと屋根付きのフットサル場が1面という状況になっています。で、人工芝につきましてはできればですね、サッカー協会さんの認定を受けてグレードの高いそうした大会でも実施できるような環境にしていきたいというふうに思っておりますし、また地元のケーブルテレビさんと連携をしてローカル 5G の設備を入れまして、で、AI カメラですね、そういったカメラを導入をしてその場で収録をしながら AI が編集をして、同時で配信ができる。ぜひこういった優れた環境なども生かしながらですね、多くの方々にご利用いただける、そういった施設として運営活用していければなというふうに思っています。
そうですか。フットボールセンターのオープンは射水市に新たな変化をもたらしそうですね。
フットボールセンターのオープンは大規模な大会の開催やスポーツ合宿の誘致で交流人口の拡大が期待されます。そしてベイエリアの総合的なにぎわいづくりにもつながりそうですね。また AI カメラ導入で自動的に編集されたスポーツシーンのローカル 5G を活用しての映像配信はスポーツ中継や離れた場所からのコーチング、選手の動きの分析などで新しい形のフットボールセンターとして注目されそうです。トップインタビュー、いいね富山。ここで夏野市長のお気に入りの曲です。
市長からの新年1曲目です。
実は息子からですね、ぜひ好きな曲をリクエストしてほしいと言われまして、その曲をお願いしたいというふうに思っております。
市長はお子さんとはよくこういう音楽の話は
あまりしないんですけどね好きな曲これをぜひというふうに言われてきました。アニメ永遠の消防隊のオープニングテーマになっています。ミセスグリーンアップルのインフェルノ。
トップインタビューいいね富山。今日は2022今年の射水はとして射水市の夏野元市市長に小山健一がお話を聞いています。今年の射水は将来の射水にもつながります。明日の射水市に向けての課題は夏野市長です。
まずはですね、射水ベイエリアを中心に観光拠点のブラッシュアップによるにぎわいの創出かと思うんですかね。
はい、観光事業につきましてはこの間新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって大変大きなですねダメージを受けたところです。ただ大きなこれまでの流れで見ますと内川沿いであったりまた海洋丸パークといった非常に優れた景観が多くの方々から高い評価をいただいておりまして、映画のロケであったりまたテレビ番組の取材であったりこういったところでも取り上げられるなど注目度が高まってきているというふうに考えています。そうした中、一昨年 新湊の町の中に黒曽根新湊という交流拠点の整備もさせていただきました。またここを拠点としてにぎわい創出に向けたいろんな事業にも取り組んでいただいています。例えば電動三輪自動車のベイクル、これを活用した周遊をしていただける町の環境づくりであったり、また新たに電動カートレンタカーのベイカートというものも導入をいたしまして、よりですね、訪れた方が射水の町の中、新湊の町の中をいろんなところを自由に見て歩けるような環境づくりに取り組んできたところであります。でこのほかにもですね、黒須部新湊の隣接地には第一新湊が移転新築することになっておりまして、今工事順調に進めていただいているところです。こういった黒須部新湊を核として、また宿泊施設もできることで、そういったところ連携を図りながらイベント事業をかけて、またあそこに宿泊をしていただいて滞在をしていただきながら地域を楽しんでいただく、また地域のいろんな経済効果を高めていく、こういったことの環境づくりにつなげていければというふうに考えております。
滞在型観光ということですね。
そうですね。
さて射水市といえばですね、県立大学など高等教育機関が集まっている、それを生かした教育機関との連携によるコンソーシアム、共同事業体の設置が検討されているようですが、
射水市の強みの一つとして高等教育機関が複数、立地をしていただいている。でこれまでも市内学生の皆さんが参加をする学生のまちづくり推進会議というものを設置をして、学生の視点からのまちづくり、こういった具体的な取り組みも行ってきているところであります。今後はですね、それぞれの専門性、知見、それを生かして多角的に連携をする、今ご紹介あったコンソーシアム、共同事業体というものを設立できないかというふうに考えています。と言いますのも、最近やはり行政が抱える課題、そういったものも大変こう多様化、複合化してきているところが見られています。まちづくりにおいてもそういった複合的な視点を入れて、多様な意見を導入しながら、より良いビジョンを作りながらそれを実現していくということが求められている。加えて言うならば、小杉駅周辺であったり、太鼓山地区につきましては学生の皆さんも多く利用されるエリアでもございますので、そういった中で学生の視点、学生の意見、そういったものも取り入れながらより良い魅力あるまちづくりつなげていけないかというふうに考えているところであります。
射水市ならではのまちづくりの進め方があると言えますね。
射水市の小杉駅周辺地区まちづくり基本構想や太閤山リノベーション計画がこれから実現される過程で、市長のおっしゃる学生の視点、学生の意見も取り入れながら進めるため、高等教育機関との連携によるコンソーシアム、共同事業体がどう具体化していくのか、今後の動きに注目です。トップインタビューいいね富山、ここで夏の市長お気に入りの曲2曲目です。
2曲目は妻から言われてきています。平井堅さんも好きなんですけれども、ジュディアのマリーさんも大好きだったみたい で、一番好きな曲がクリスマスという曲なんですが、さすがに時期が過ぎましたので2番目に好きな曲ということで散歩道お願いしたいと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
JA 射水の住宅ローン特別金利キャンペーン実施中。住宅の新築購入はもちろん、改築や補修、土地の取得まで対応。親切丁寧な対応で夢のマイホームをバックアップ。JA 射水のローンセンターは日曜も営業。
トップインタビューいいね富山、射水市の夏野元市市長に小山健一が聞いています。
さて冬の射水おすすめがありましたら。
はい、今年も小杉地区の下城川周辺であったり、小杉駅の前、また大島中央公園、さらには黒須部新湊などでもですね、イルミネーション事業が行われています。幻想的な雰囲気の中でですね、過ごせる、そうした環境となっておりますので、ぜひご覧になっていただければいいかなというふうに思っています。また加えて、晴れ間、例えば内川の景観であったり、かよ丸パークから望む立山連峰であったり、大変素晴らしい景色、 風景を望むことができるわけであります。そのいい風景をですね、写真に収めようということで、はい、写真愛好家の方にとってもいいスポットになってきているのではないかなというふうに感じております。また内川を遊覧する観光船もありますので、そういった冬の射水の景観をですね、多くの皆さん楽しんでいただきたいなというふうに思っています。あと何と言いましても射水の冬の味覚、これ代表的なのはもうベニズワイガニでありまして、こちらの越の赤ガニというブランドガニも取り組みも進んでいるところです。まあ、実際競りもですね、昼競り見学もできますので、ぜひ目で見て舌で楽しんでっていう、そうした射水の冬の魅力をですね、多くの皆さんに感じていただきたいなというふうに思っています。
まあ、冬の射水満喫したいですね。
トップインタビューいいね富山。今日は射水市の夏野元志市長にお話を伺ってきました。これからの射水市の課題の一つが、ベイエリアを中心として観光などでさらに人が訪れることによるにぎわいづくりです。その一つのきっかけになりそうなのが、今年5月の同じベイエリアでのフットボールセンターのオープンといえそうです。そしてフットボールセンターでの大会や合宿誘致も含め、滞在型観光を進めるためには、クロスベイ新港の隣接地への移転新築工事が進められている第一院新港の来年春のオープンに期待できそうです。このほか射水市は道の駅カモンパーク新港周辺に宿泊施設誘致を盛り込んだ新たなエリア構想も発表しており、今後の滞在型観光の推進にもつながりそうですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週1月20日木曜日は、今年2022年とこれからの南砺などについて南砺市の田中美希夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、 JA 射水の道の駅カモンパーク新港、八島倉庫の提供でお送りしました。